まずね、声のさ、やっぱり土台っていうのが、組み立て方の違いっていうのがね、あって、普通の日本人だと、ああ、そうですか、ちょっと、このね、喉仏の位置がさ、すっごく高いんですね。ああ、そうですか、これについてはですね、こういったことでございます。皆さん、よろしくお願いしますって。なんかちょっとかしこまった雰囲気なんですね。だからね、やっぱり、こびてるようなっていう印象を受けますね。ちょっとガキっぽいっていうか。昔の黄金期の発生とか、日本でも多分ね、戦前の頃っていうのは、めっちゃこっちのしっかり喉を使った、喉周りの筋肉をしっかり使った発声方法なんですね。ああってさ、しっかり、ちょっと 怒ってるように聞こえるけれど、別にね、それは怒ってる声じゃないんですね。胸に響かせると怖いとかさ、響きが落ちるって言うんですけれど、これはね、喉が高いまま胸に響かせるから、あーってさ、あーってさ、結構、響きが落ちる。あまりいいところに行かない。スカスカになっちゃうんですよ。だから、こういう、かしこまった声、ベースで声考えるから、おーおーおーおーって、ちょっとさ、キンキンしたような、声で、歌わなくてはいけません。おーおーおーおーってさ、この喉が上がってる状態で歌うと、どうしてもね、声帯の方に息がさ、多く吹きかかるんですね。吹きかかるっていうか、息がどうしても、強くなるんです。その強いまま声帯通過するもんで、喉、声帯乾きやすいんですよ。で、声帯が乾いて、喉、声が出にくくなって、またその息の勢いをまた増やして、で、また声が出にくくなってっていう、そういう悪循環になっちゃう。で、喉を潰しちゃうっていう。だから、そのかしこまった声ベースで歌うと、絶対ね、息が多くなりがち。息がちょっとね、漏れる傾向にあるんですよ。ちょっと無理やり、ちょっとさ、息の量を増やさんと、こういうしゃべり方はできないんです。ちょっと喉を貸して、息の量を増やして、じゃないと、とってもね、あーってさ、せいや、あの、いきなり、声門閉鎖のタイミングが、声門閉鎖来ちゃうから、もう、めっちゃ強い息、強い息が、勢いでいっちゃうから、喉やっちゃうんです。あーって、あと力もかかるから。それを緩めるために、息を、ちょっと、あーってさ、ちょっと、あーって、ちょっとかしこまった感じの、よく、50代、60代の方かな、それ以上かもしれんけれど、電話でさ、そうですか、そうですか、そうですかってさ、この感じでいきなりさ、甲高くさ、なりますよね。あんな感じですよ。あれの声出すと、マジキンキンしてさ、の割には遠くに飛ばない。そばなりしててさ、うるさいんですよ。そういう声じゃなくて、しっかり、喉仏をしっかり下げて、胸の響きを使った声で歌うのが、実はホールでよく通る声です。頭だけに、首から上だけ使ったようなさ、そうですか、そうですか、そうですかってさ、こんな感じのさ、声では、絶対響かない。もう後ろの方になると、もう何言ってんのってさ、何歌ってんのになっちゃうからさ、あんまりね、裏声ベースで考えるというよりは、やっぱり胸の声ベースで考えるのがいいかなと思います。小さく歌っても大きく歌っても、あんまり聞こえ方は変わらん。そういう歌い方で歌うのがベストです。まずは、喉の、喉のこの喉仏の一番下から、 出すような感じで声を出していくと良いです。それを意識して出していきましょう。私最初の頃それで出して、まあなかなかうまくいかなかったんですけど、徐々にそれを意識しなくなっても、今のような発声がちょっとずつできるようになっていきました。誰でもできます、こっちの発声なら。まあ時間はだいぶかかるけど、6年から10年ぐらいかな、だいぶかかるけど、いける、誰でもいける。しっかり訓練すれば誰でもいける発声です。逆にこの、ああそうですか、この、かしこまった声からは、まあ、本当に、強い声は出ないばかりか、かえって喉を壊してしまうことでございます。誠に遺憾でございます。はい、こんな感じですね。かしこまった声ベースだとそう、喉壊してしまうんで気をつけてください。もう一つね、この発声ができると、あの喉仏の、奥から、奥っていうか、あ、一番下から発声、その発声ができると、英語とかさ、フランス語とかイタリア語とか、まあ、外国語の習得にも役に立ちます。ぜひ学んでみてください。スピードラーニングは、まあ、使ったことないんでわからないですが、まあ、スピードランニングの効果も高くなると思います。しっかりね、自分のね、やっぱり喉で発音できるでとなると、そういう英語教材の効果も高くなります。ではさよなら。